この朝はですね、例年ですと、年の初めと申しますと、元旦礼拝ということで、1月1日にご一緒させていただくと、そして、その時の取り次ぎするようにいつも導かれているメッセージは、どちらかと申しますと、久しぶりに郷里に帰って来られた、そういう皆様と共に、あるいはなかなか出席できないこの正月でなければというような方も祈りのうちに覚えさせていただいて、そんなメッセージをご一緒させていただくことが多いなと思いつつ、今日は、けれども第一手術ということの中で、新年度の指針となるメッセージをお取り次ぎさせていただきたいと、そのように導かれています。元旦の、10時30分からなんですけれども、1階の応接室でスーツ姿で、ネクタイを締めてですね、ひょっとするとズームで入ってこられる方があるかもしれないなと、もし、そうした方がいらっしゃったら、新年の挨拶をなんていうふうにこう思っておりましたけれども、それぞれ、主の前に出ておられ、また大切な方々と交わっておられるんだなと、そんなことで私は感謝をして、皆様の祝福を祈りつつ過ごさせていただいたというような、そんなことでありました。そうした中で、今年度の指針ということの中でですね、まず、今年は週報にも印刷をさせていただいたんですけれども、兵庫教区の総会資料の中には、教区長からの新年度の基本方針というものが掲載されるんですけれども、それを記させていただいたものをですね、最初に紹介させていただきたいというふうに思っています。なぜならば、何と言いましょうか、本当にこの世界が、コロナの前には戻れないような状況、あるいは本当にコロナとともにというようなことの中で世界が新しいフェーズに入ったと言いましょうか、そういう中で、示されたことをご一緒させていただきたいと。教区長選挙というのがあるんですけれども、年に2年に1回教区長選挙というのがあるんですけれども、教区長選挙もですね、ちょうど今年度はそうなんですけど、非選挙人のですね、辞退届が、いついついつまでですっていう、28教会の中でなんと6教会の辞退届、今までそんなことなかった、今までそんなことありませんでした、兵庫教区の中でっていう、そして立場上、教区長という立場上ですね、ご事情を聞かせていただけたらっていうふうにこう、お一人お一人の先生にお電話させていただいたんですけど、お聞きすると本当にそれぞれに、本当にやむにやまれないご事情があるなっていう、致し方ないなっていうのは、そんな状況、あるいは家内もですね、教区 の第一ブロックのある先生が今年から透析をしなければならな いよいよそういう状況が見えてきたっていう、その時には礼拝のご用に行かせていただく必要が生じてきているっていう、そんなことで家内もですね、年末から覚悟を持って心備えに迫られたりというような、それからコロナに関して申しますと、ある教区の教会では、教会員ではないんですけれども、教会関係者の方の中から陽性者が出たということで、もう教会の戸口までコロナが来ていると。それで足利教会の木村先生からですね、お電話いただいて、もしコロナで私に何かあったら、御影の礼拝に足利は合流させていただきたいっていう、 もちろんですが、見かけの私にももし何かありましたらというような、そんなふうなことの中で、うん、いろんな意味で新しい心備えですか、もはや一教会に一牧師、あるいは自分たちの教会のことを考えていれば良いという時代ではなくなってきている、そんなことも踏まえさせていただいて、うん、最初にこの、2021年度の事業計画に関する基本方針というのを読ませていただきたい、皆さん週報に掲載してきました、ちょっと長い文章ですけれどもご一緒していただけたらと思います。読ませていただきます。未だ経験したことのないコロナ禍の中で、2020年度の兵庫教区の歩みでしたが、主の支えの中で2021年度教区総会を迎えさせていただけましたことを感謝いたします。ここに至るまで教区活動に対する教区28教会の祈りといただいたご理解協力を感謝いたします。各教会はそれぞれに大変なところを通りましたと同時に、礼拝に集いたくても集うことが許されなかった緊急事態宣言下、教会とは会堂ではなく召し出された私たち自身との教会の本質とも言うべき真理の確認の機会をいただく時ともなったのではなかったでしょうか。図らずもそれは行事、立案と遂行を軸とした教区活動から相互理解を促す交わりと祈りから生み出される信頼の関係を土台としたブロック、今年からさらにこのブロックという表現が教区の中では多くなろうかと思いますが、ブロック体制取り組み思考年のことでありました。この間ブロック体制に基づく活動がどれほどできたでしょうか。昨年から思考年になったわけですが、しかしコロナ禍でこそ確立できた Zoom 利用による全教師間ネットワークの構築によって教職がここまで守られ支えられたのも事実です。私たちは今どうやってコロナ禍の前に戻ろうかではなく、いかにコロナとともにコロナに飲み込まれることなく次世代に向けて主にある愛の交わりと宣教を進めるかが問われています。それはまさにニーバーの祈り、神を変えることのできないものについて、それを変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我に与えたまえ、変えることのできないものについてはそれを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ、そして変えることのできるものと変えることのできないものとを識別する知恵を与えたまえが求められています。今こそ教区諸教会が霊的に深くつながり合い支え合うことが求められています。そのため改めて2021年の今年から2年間を教区ブロック体制移行のための試行期間と定め、ブロックごとの相互理解を促す交わりと祈りによる取り組みを提案させていただきます。そこから生まれる信頼の関係を土台にして、各ブロックに生ずるニーズを満たし、語らいの中で湧き上がってくる宣教の幻を温めつつ、この状況下にあっても宣教のために手を取り合って一歩踏み出すことを目指します。施行期間内に総年部、婦人部、CS 部の働きはブロックに担っていただき、この体制の運営状況を確信した上で、2023年度教区総会において規定の改定をする予定です。この2年間以下のことが鍵になるでしょう。一つ、 孤独な思いを抱く教会が一つもないように、必要なところで支え合えるようにと祈る各教会の役員会の取りなし。二つ、ブロックごとに若干名置かれる補佐の役割を担ってくださる方の存在。三つ、ブロックごとにさまざまな形で持たれる親睦です。どうかお祈りくださいませ。使徒の働き八章、サマリアのリバイバルの中心に置かれたピリポのことを思います。たとえ主の御声といえども、どうしてやりがいを感じているリバイバル家のサマリアの働きを脇に置いて、荒れ果てて今は誰もいないガザに下ることなどできるでしょうか。しかしフィリポはガザに向かいました。それができたのは、彼の生涯がやりがいを追い求めるそれではなく、御心を求めるそこに生きることを生きがいとしていたからではないでしょうか。図らずしも兵庫教区のキリストの体の一部として召し出されたお互いが、この困難な2021年も主の御心を尋ね求め、示されたところに手を取り合って進み、御心に御心を生きる生きがいの中で豊かに成熟させていただく時となりますように。このように記させていただきましたが、この年このことが私たち御影福音教会にとっても一つの教会のビジョン指針ということもあろうかと思いますが、指針になろうかと思い、ご一緒させていただきました。その中でこの行動指針とも連携する、そういう形でこの示されていますのが、お読みいただきましたこのヨハネの福音書の21章、前置きが長くなりましたけれども短くご一緒して終わりたいと思います。雷は船の右側に網を下ろしなさいという御言葉の通りであります。21章の6節、イエスは彼に言われた、船の右側に網を下ろしなさい。何を申し上げさせていただきたいかと申しますと、結論としては、今までの観念というものを私たち手放して、そして新たに主が示してくださる御心に信仰の応答を持って踏み出しましょうという、今まであのこと、こんなこと、私たちはこういうふうにやってきましたっていう、そういうこともありますけれども、しかし今までの観念というものをもう一度主の前に手放して、新たに主が示してくださるところに信仰の応答を持って踏み出しましょうということが説教のテーマであります。なぜならばそこに主の祝福があるから、主の奇跡が、主の御業がなされるから。この聖書箇所の背景はご承知の通りであります。本当に深い失望、イエス様が十字架にかかってしまったっていう失望と、そして何よりもイエス様を裏切ってしまったという罪責感からでしょうか、弟子たちはイエス様から離れようとする方向に、また十字架から遠ざかろうとする、そういう姿が描かれています。3節を見ますと、シモン・ペテロが彼らに言った、私は寮に行くって、私は寮に行くよっていう、元の生活に戻ろうかな、ってだってこんな主を裏切ってしまった私のようなものが、おめおめ主の前にもう一度出ることができるはずがないっていう、そんな思いでしょうか。そうした中で私たちはこれまで弟子たち、 一人一人の心を知ってくださっておられる復活のイエス様が、なんとか一人一人の弟子の心に触れてくださって、許しを受け取れるようにと仕えてくださり、そして再びもう一度立ち上がれるようにと導いてくださる主の愛について多く見てまいりました。詳細をと言われますなら、炭火を起こしてくださって、そして魚を焼いてくださっていたという、漁が夜通し、しかし徒労に終わって体も冷えてということの中で、イエス様は炭火を起こしてというようなことがこのところに紹介されています。9節、こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。そしてこの食事をという、食事とは何かというならば、一緒に食事をするというのは和解への誘いの印であるということを学ばさせていただいたかと思います。そして今日は見たきませんでしたけれども、イエス様はペテロに問われましたよね。ペテロよ、あなたは私を愛するか。アガペという言葉が使われてました。あなたは私をアガペの愛で、犠牲を伴う無私の愛でペテロを愛するか。するとペテロは、主よ、私はあなたのことを親しい、お慕いしたいという思いで、あなたを愛したいとは思いますと、フレオという友愛の心を持って愛したいと思います。そんなペテロにイエス様はもう一度、ペテロよ、あなたはアガペの犠牲を伴う無私の愛を持って私を愛するか。ペテロは辛い思いの中で、親しいと思う、お慕いしたいと思う、そんな思いであなたを愛しますと。その時イエス様は3回目にですね、ペテロ、お前は何ということを言うのか。私がこれまでどれだけお前を許して愛してきたか分かっているのか。どうしてアガペの愛で愛しますと言わないのかと、イエス様はペテロに語ったわけではなく、親しい思いで愛したいという、その思いで私を愛するか。ペテロのギリギリのところまでイエス様は降りてきてくださって、はい主よ、ペテロは、主、あなたはご存知です、すべてのことをご存知です、私が何とかしてそうしたいと思う思いをご存知ですと打ち明けたときに、そのまま受け取ってくださって、あなたは私の子羊を養いなさいと、そのように語られたことを私は教えられています。すなわちイエス様はどこまでも、どこまでもご自身のものとした弟子たちに寄り添ってくださる。この年もコロナ禍の中ですね、本当に非常に厳しい選択が求められて、人間的な思いや欲も働いたりしてですね、つい後から後悔するような決断をしたりすることもあるかもしれません。後から申し訳ありませんでしたと誰かに謝罪を求めるような、そういうこともあるかもしれないけれども、どこまでもイエス様はご自身のものとした弟子たちに、私たちに寄り添ってくださる。これがイエス様の愛であって、私たちにもこの年も向けられている愛だということを受け取らさせていただきたい。さらに4節ですけれども、夜が明け染めたとき、イエスは岸辺に立たれた。 なんとこの岸辺っていう、岸辺に立たれてイエス様おっしゃられたんですよね。何か取れますか、子供たちを何か食べるものがありますか、ありませんねって。岸辺に立たれる、何とか皆さん岸辺に立たれて何か取れますかっていう、向こう岸っていうのは、なんか天国から教会に対して私たちに対してうまくいっていますかとイエス様が問いかけられているようにも私たちは感じるんじゃないでしょうか。主は私たちの本当に教会の将来を配慮してくださっている。そうした中で、ご一緒したい結論でありますけれども、6節、今日はこのところに集中したいと思います。6節、イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。船の右側に網を下ろしなさい。ご承知のように、この言葉が語られた背景でありますけれども、これは本当に将来に対して不安に満ちた思いを弟子たちが抱えている、その不安に飲み込まれそうな状況の中で、何かしておかないと落ち着かないっていうような、そういう状況、そしてなおかつ自分たちが成したこの一晩かけた漁の技も徒労に終わるという失望の中で、そういう中にある時、イエス様は船の右側に網を下ろしなさいと語られました。ここでですね、2点ご一緒したいと思うんですね。船の右側とは何を意味するのかということ、皆さん船の右側とは何を意味するんでしょう。そしてもう一つは、網を下ろしなさいと、イエス様は怒りを下ろせとか釣り針を下ろせというわけでもなく、網を下ろしなさい、何を意味するのかということに集中したいと思います。船の右側とは何を意味するのでしょう。普通ですね、当時、船で漁をするときは、まあ、船の船尾、後ろにはですね、船を漕ぐ櫓がありますから、後ろの方から網を打つということはできないんですよね。ですからおのずと前から、船尾ではなくて船首前の方に、この船の一番前は高いわけですので、このよく水の中も見えるということの中で、この船首の方からこの網を打つわけでありますけれども、それで重たい網を持ってるわけですよね。網を持ってて、そして網を打つわけです。私でしたらどうなるかっていうと、私左利きなんですね。左利きなので網を持つじゃないですか。持つとどうなるかって言ったら、力が入るのは左ですから、こうなると私でしたら船の先からこうなるんですよ。私が打つと船の右側なんですね。でも普通はどうかっていうと、皆さんは右手の方はこう右手でこう投げれるように持って、そしてこうするから左に、船の左に網を打つというのが普通なんですよね。そういう中でですね、網を右に打ちなさいというのは、船の向きを変えてという意味であります。船の向きを変えてっていう。言うならば、キリストから離れようとする方向から向かう方向に、あるいは自分の力で何とかっていう方向から、神様のイエス様の御言葉に従ってという方向に。考えてみれば、それまで 弟子たちは自分なりの考えに基づいて、イエス様何をおっしゃいますか、誰が裏切ろうと、私は裏切ることなんてありませんよとかですね、イエス様何をおっしゃいますか、私たちは漁師ですよっていう、こんな昼間に闇を打ったって取れるはずないじゃないですか。ペテロとイエス様との最初の出会いはそうでしたけれども、自分なりに、自分なりの考えに基づいて、また自分の聞き手に頼ってやってきていた。しかしそうではない方法で、それは使え合うという関係、愛し合うという関係、私は新しい戒めをあなた方に与える、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しなさいとイエス様は語られましたけれども、そうしたことを意味しているのではないでしょうか。そうするならば、聖書は、いや、キリストはあなた方を見た人々はあなた方を私の弟子と呼ぶであろうとイエス様は語られました。それは結果良ければ大量であれば方法は問わないというようなこととは違います。そもそも一人では網は打てない、それぞれ役割は違いますけれども、打つのは一人かもしれませんけれども、協力しながらっていう関係を大切にしなければ誰かを出し抜いてというのはありえないっていう、そうした中で向きを変えてっていう教区は、今まで一教会でっていうことが重んじられてきたように思いますけれども、こうした厳しい状況の中でブロックで協力し合って手を取り合って助け合ってというような、あるいは関係というものを大切にする中でっていう、もう一つ網を下ろすっていう、向きを変えてというのは方向を変えてということですけれども、右にというのは方向を変えてということ、やり方今までとは違うということ、もう一つ網ということですけれども、網を下ろすとはどういうことでしょう。網、皆さん、網というものですね、日常の中でどんなものに皆さんは網を使われるでしょうか。ちょっと想像していただきたいと思うんですけど、どんな時に用いられるか、まあ、英語で言うとですね、網はネットですよね。網というのはネットですよね。網、ネット、そういう言葉が つくものっていうと、一つそのセーフティーネットなんていうのもありますよね。セーフティーネットみたいな、包帯とかも網ですよね。包帯とかっていう、破れや傷口を負うためにっていう、ヤシのためにっていう、人のヤシのためにっていう、教会はヤシのためのネットで包み込む働きに召されています。愛と真実の関わりが求められています。手段なんて選ばない、どちらでもよい、そうではありません。そうではなく手段が問われる。主はペテロの限界までへり下ってくださって、あなたはフィレオの親しいと思う、その愛でなら私を愛せるか、そのことの上にはいと、しかしなぜアガペでというときに、さらにペテロは深く傷つくというようなことがあったのではないでしょうか。教会はセーフティー社会のセーフティーネットとして 命を、傷ついた命を癒すところとして、そして二つ目でありますけれども、網というネットという、インターネットってありますよね。インターネットっていう、インターネットという言葉もありますけれども、それはネットワークっていう、つながりということでしょうか。さまざまな協力のためにっていう。教会は御影福音教会だけではありません。私たち一人一人は皆キリストの一つの体につながる一つの主体、御影福音教会も全世界のキリストの体、教会につながる一つの主体っていう。だから協力し合うっていう。有名な第一コリント、皆さんもご存知だと思います。12章の25節から、それは体の中に分裂、分裂、私というものを主張しようとするときに教会は分裂し、痛みます、傷つきます。そうではなく、体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですと。その点において教会、その点において教会はさらに成熟していく必要があること、私たちは成熟していく必要があるという、願わくは傷んだ魂が私たちの交わりを通して、交わりの中で癒されることができるように、安全な場所でなければ教会はなりません。そうした意味でも、これからのブロック体制、祈っていただきたいと願うところであります。そもそも私はそんなものは必要としない、いや御影福音教会にはそんなものを必要としない、私たちは私たちだけでできるというのは、それは強いものの理論であります。そして中では、弱いものはただ痛みをこらえなければならない、そして中で愛し合う、そういう歩みを。そして3番目、これで終わりますけれども、皆さん、3つ目、網。イエス様は船の右側にと、向きを変えてとおっしゃられ、そして網を下ろせと。網が果たす役割の3つ目を考えるときに、文字通り漁ではないでしょうか。教会で言うなら宣教っていう、協力の中で網を下ろす、単なるイベントというようなこととは違って、血の通った互いが互いを必要とする、つながり合う中で協力し合うという、そういうことが求められるのではないでしょうか。教団も教区もキリストのおいでがなお近づく中で、主がそれでも許されるこの困難、その状況の中でキリストの命が輝くようにっていう、変化に何とか応答していこうと教団も教区も努力しているということを思います。そして中でぜひ祈っていただきたいと思いますけれども、御影福音教会の役員会もですね、改めてですね、災害の支援の時のグループ、緊急支援グループ、地域ごとにというような、それを今見直しています。目的はもちろん自然災害の時にということもありますけれども、このコロナの中礼拝ご一緒させていただいて、でも、まあ、礼拝の時に挨拶をということはあろうかと思いますが、誰とも話さないで声を掛け合うということもなくというような、なかなかできない、そういう状況の中で、願わくは月に1回ですね、各地域ごとに緊急事態のグループでっていう、 来週は何グループっていう、まあ、近くこの近づいて祈り合うとかいうことではなくても、この お互いの安否を確認するとか問うとかいうようなそんな励まし合いというようなことも、地域ごとで声をかけられるようなこともできればと今準備を進めています。皆さん、イエス様は私たちに、あなたに、私たちにイエス様は網を託しておられます。どんな網でしょう。どんな網が託されているでしょう、皆さんには。けども確かに託してくださっていると思います。そしてイエス様は右に網を下ろしてみなさいと、向きを変えて、いや私がこんなことをおっしゃって何の意味もないよな、いやそんなことないんじゃないか、神様が共にいてくださったら、向きを変えて、示されるそのところに応じて主に応答していく一年とさせていただきましょう。そして神の国の前進に貢献する御影福音教会、私たちであらせていただきましょう。お祈りいたします。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。神様、どんな困難な時代の中にありましても、また本当にキリスト者にとって、あるいは神様の愛によって生かされている私たちにとって、神様の愛を呼吸しながら生きる私たちにとって交わりが絶たれる、そんなこと考えられない主のことです。そうした中に私たちは置かれています。けども主よ、どうぞ、そうした中で向きを変えてと、この目の前に見える状況に支配されるのではなく、誰よりも私のことを愛してくださって私の生涯を導こうとしておられる主が共にいてくださることを覚えて、向きを変えて主に示されることを、一緒関係、良い関係を築いていくことができますように、また関係の中に歩んでいくことができますように。主よ、今街道の中で、またズームを通してあなたの御前に自らを捧げている兄弟姉妹を感謝します。どうぞこの一年も祝福として用いてください。感謝し、キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。